医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ学生リポート企画をお送りします。今日のパーソナリティは京都情報大学院大学1年の田中恵子です。この番組では学生が高齢者の施設やお宅を訪問し、高齢者とのお話や iPad などの携帯情報端末を使った高齢者の生活支援についてレポートします。今回は私田中恵子と同志社大学大学院の白石ゆりえさんと一緒に特別養護老人ホームの西陣憩いの里さんを訪問させていただきました。訪問させていただくのは今回2回目になります。前回行った時は、iPad を実際に利用者の方が高齢者の方がどうやって使うのか、どれぐらい使えるのかさっぱりわからない状態だったので、いろんなアプリを、どんどん試して使ってみたり、iPad をとにかく使ってみるっていうことをしてきたんですが、今回はもうちょっと進めて、実際に話をしていく中でどのアプリを使ったら話が膨らむかなとか、利用者の方の興味関心に沿った使い方ができればなと思って訪問しました。訪問の時にこの持っていっている iPad なんですが、パソコンのタブレット型のものですね。使ってる方や持ってる方もいらっしゃるかもしれません。指で触ると画面を動かしたりすることができるので、高齢者の方にとっても、キーボードを打ったりマウスを動かしたりするのは難しいかもしれないんですが、iPad なら、いろんなことができるんじゃないかなっていうことで、今回 iPad を使いながら、高齢者利用者の方と一緒に、アプリなんかのゲームですとか、実際のインターネットの機能なんかを利用して話をするっていうのが、目的ですね。で、その前回の反省からして、話題に合わせてアプリを使っていく、話題に合った iPad を適宜利用していくっていうのが今回の目標だったんですが、一緒に訪問した白石さんは、実際どんなことを、利用者の方とお話ししたかというとですね、施設にはテレビが置いてあるんですけども、そこに利用者の方と白石さんと一緒に座って、そのテレビを見ながら、そこに出てくる登場人物だったりとか俳優さんなんかの名前をインターネットで検索したり、それから利用者の方のお気に入りの歌手とか歌の映像なんかを YouTube で検索して、でその画像映像を一緒に見る、でそういう検索を利用することによって話題がどんどん広がっていって会話が弾むっていうことが白石さんは今回実践されたそうです。訪問してる私たちは、20代学生です。で、かたや、施設にいる高齢者の方はもう80代、90代ですから、なかなか共通の話題を見つけることって、正直難しいなと思うんですね。例えば、こういう歌が好きだよって言われても、私たちなんかだと全然聞いたことがなかったりするわけですよ。で、そんな時に自分自身は知らなくても、インターネットの機能、検索エンジンなんかを使うことによって、こういう歌なんだ、聞いてみると結構いい歌だねっていうことが私たちにとってもわかりますし、実際にその歌が好きな利用者の方にとっては、今聞きたいと思ってるあの歌がその場ですぐに聞くことができる。そういう機能があるっていうことは、若い人にとっても高齢者にとっても、その橋渡しをしてくれる、そういう便利なものなんだなっていうのを実感することができました。 アプリを使って、まあ、ゲームだったりとか、iPad の実際の画面を触ってみるっていうことも、まあ、大事だし、そういう機能が iPad のいいところだなとは思うんですけれども、実際に、まあ、高齢者施設の利用者の方がどういうものを必要としているか、何を求めて、まあ、実際に iPad を利用するのかっていうのを気をつけながら、私たちはその接していく必要があるんだなというふうに思いました。私は今回の訪問に合わせて実際に高齢者が使ったアプリの事例をインターネットで調べてみたんですけれども、その中でおしゃべり猫のトムっていうアプリがありまして、まあ、これを、アメリカの高齢者施設に住んでいる方が使って楽しんだっていう記事がネット上にありまして、あ、これ使ってみたら面白いかなっていうふうに今回思って、実際にあのアプリを使ってみたんです。で、私がお話しさせていただいた方はなんともう92歳なんですけれども、とっても元気で、にこやかな方でした。で、女性の方なんですが、ちょっとタッチをし、iPad の画面をタッチするのはちょっとなかなか難しい方だったので、触って楽しめるタイプのアプリケーションは、今回使わないことにしました。で、おしゃべり猫のトムの場合は、iPad に向かって何か話すと、その画面に登場するおしゃべり猫のトムがですね、同じ文をオウムのようにリピートしてくるんです。どうやってやってるのかな、すごく不思議なんですけれども、まあ、そういう面白いゲームというか、何か話すと同じことを、話し返してくれるっていう面白いアプリなんですけれども、私とその高齢者の方と2人で一緒に1台の iPad を使う場合、まあ、私が説明を高齢者の方にすると、で、その説明をトムが、リピートしてくるんですよ。そうすると、実際に、利用者の方に話してもらいたいときに、トムが喋っちゃって、二人で利用しようとすると、もうなんかこう、iPad と猫は喋るわ、私は喋るわ、利用者の方は喋るわ、と、なんかこう、声だらけになってしまって、ちょっと難しいなっていうふうに感じました。で、この時にですね、このおしゃべり猫のトムのアプリを使っている時に、上の部分に広告が表示されるんですけれども、その広告に書いてある文字を利用者の方が何回か読んでいたんですね、声に出して。で、それを聞いていて、あ、なんかこの方は、文章を読んだりとか、漢字を読んだりするのがもしかして得意なのかなと思っていたところ、施設の方が、この方は漢字読んだりとかするのそういえば得意だよねっていうふうにお話ししてくれたので、その後漢字を読むアプリを使ってみることにしました。後半のこのコーナーでは、実際に使ったアプリと、漢字のアプリについて、で、それから、まあ、動物猫以外の動物の登場する画像とか動画を利用者の方に見てもらうと面白いんじゃないかなと思って、今回工夫したことについてお伝えします。この時間は京都医療福祉ラジオ学生リポート企画をお送りしています。 パーソナリティは京都情報大学院大学1年の田中恵子です。今回西陣憩いの里というところを訪問させていただいたんですが、2回目の訪問ということで、前回よりももっと工夫して、iPad を使いたいなという思いがあって、で、漢字を読むアプリを実際に使ってみました。で、このアプリは本来は、文字を書く、画面をタッチして文字を書くというものなんですけれども、私が、一緒に iPad を使った利用者の方は、画面を触るのがちょっと難しかったので、このクイズ形式になっている漢字の、読み仮名を声に出して読んでもらう、でそれで、1問ずつクイズを10問解いていただくっていうことをしました。92歳の方なんですけれども全問正解で、すごくちょっと簡単すぎるんじゃないかなっていうぐらい、上手に漢字を読んでいただきました。このアプリでちょっと寂しいなと思った部分は、正解しても、なんかこう、パラパラーとか、効果音が鳴ったりとかあんまりしないので、ただただ正解しましたっていう感じになっちゃったので、それは一緒にいる私たちがもっと盛り上げて、あ、よかったね、正解したねっていうふうに、接することができるともっといいんじゃないかなと思いました。で、今回、もう一つ YouTube を使って水族館と動物園の映像を、利用者の方に見てもらいました。これをやったのはですね、私の祖母が結構テレビで動物が出てくる番組が好きだっていうことがありまして、高齢者の方、可愛い動物とか見ると楽しいんじゃないかなと思って、YouTube の動画を実際に見てみました。やはり施設の中で生活していると、その施設の中で起こることって、その限られてるんじゃないかなと思い、バーチャルにでも水族館とか動物園の、体験をしてもらえるといいなと思い、こういった YouTube の動画を選んで見てみました。こう見せたらですね、なんか鹿が餌を食べてるねとか、その映像の様子について、話してくれました。で、それから海で泳いだ経験のことをお話ししてくれたりとか、YouTube の中で動いている動物を、iPad を触ろうとしてくれたりとかして、結構、面白がって使ってくれたんじゃないかなと思います。やっぱりその利用者の方によって、iPad の使い方、どれぐらいできるかどうかっていうこと、それから何をしたら楽しんでくれるかっていうのが個人によって変わってくると思います。だからそういったニーズに合わせて、iPad を利用できるとよりいいコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思いました。で、今回帰り際に楽しかったよと言ってくれたのが一番訪問してよかったなと思いました。この時間は京都医療福祉ラジオ学生レポート企画をお送りいたしました。今日のパーソナリティは京都情報大学院大学田中恵子でした。